和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道内の選手を指導され、陸上界の地位向上に貢献されました中村博之さんのお話です。福島さんは幕別中学から、ですから監督としては恵庭北においでと、
そうですね、
いうふうに言ったんでしょうね。言いたかったんでしょうね。
うん、まあ、でもね、
本人来なかったですもんね。
帯広南商業高校っていうね、
は
い、
ええ、
この指導者がですね、またですね、良かったんですよ。
ああ、そうですか。
あまり余計なこと言わないでですね、
はは
あの、のびのびとそのガンガンと練習やるっていうようなタイプじゃなくて、
ええ、
本当にのんびりとしたですね、ええ、だからあの福島をむしろ壊さないで、
ああ
の、のびのびとそうさせてたっていうのが、むしろ恵庭に来るよりはワンクッションあった方が良かったんですよね。
ああ、そうなんですか、
はい、
じゃあ、
はい、
帯広南商業高校のその陸上福島さんを教えた監督の考えと中村博之監督の考えはやっぱり一致したわけですよね。
まあそうですね、うん、はい、
ということはですか、先ほどから練習のお話、まあ、指導方法も出てますけれども、やっぱり練習でガンガンやらないっていうことは、まあ時によっては飽きてしまうようなこともあると思います。そういうことはなるべく避けた方がいいっていうことですかね。
あの、指導者練習しすぎなんですよね。教えすぎなんですよね。
ーはーは
ー、やりすぎなんですよね、
僕
はあんまりそういうの嫌いなんですよ。だからあの400メートル以上っていうのはですね、やらないんですよね。ヒーヒー言って走らせるって大嫌いなんですよね。
はーはーはーは
ー。器具っていうのは、道具っていうのは、その人によって、その指導者によって使い方はもうセンサー万別っていうかですね、ですから何も私がやってきたことをやれと言わないで、それを使ってどうするのかっていう指導者の発想のがあるので、
うん、
多くのっていうか指導者になり選手がよく来られたんですけども、
はい、
ですからその私のやってることはこうですよと、
はい、
先生がやられることはこれを、あ、俺ならこうするぞ、あ、これならヒントもらったぞとかっていうような考え方でなければいけないんですけども、同じようなことしてもダメなんですよね。
はい、あの、北海道ハイテクアスリートクラブ中村監督の練習方法を見せてもらったことも何度もあるんですけれども、監督あれですよね、あのバスケットボールをよくやられますよね、選手たちは。
そうなんですよ、私好きなんですよね。
すごく楽しみなん、楽しくやってるんですよね皆さん。
そうそうそう、本当にですね、ですからあの陸上ばっかりじゃなくてですね、まあ、あの高校生もそうなんですけれども、
はい、
まあやるときは 3時間ぐらいやってますからね、
ですから楽しみながら練習するっていうのがすごく大事かなっていうふうに思いましたよ。
そういうもんだと思いますよ、特にあの小学生あたりはですね。
あ、
逆に言うと今の小学生をこう教えるのに、なんでしょうかね、難しい技術、そういうのを教えようとするから、私はダメじゃないかなと、その能力を発揮できるような他の筋肉神経を刺激するのはバスケットが一番いいなと思ってたもんですから。
バスケットボールもそうです。あと監督、レッドコードっていう、
あ、レッドコードですね。あれ、あの近く の, あの文教大学というところの先生、に誘われて大学にちょっと見に行ったら、赤い紐がぶら下がってるんですよね、
はい、上から。
そうなんです、はい、これ何ですかって聞いたら、これリハビリ等々の理学療法学科等々でその使用してると、
はい、
もうピーンときてですね、これはね、使い方で北風や福島に、私はこう思うんだけど、こういう使い方だけど思ったらね、彼女らはいろいろ考えるんですよ。
はあ、
だからこういう動き、え、そんなのあった、じゃあこういうので、じゃあどうだっていうのはお互いですね、あんな逆さまなんかになったのは皆さんから批判されたぐらいなんですけども、
はいはい、
まあ要するにそういうことをいろいろ考えるんですね、選手も考えるんですよ、
はい、
一方通じゃないです。
中村監督の名言集の中にですね、心と体が喜ぶ練習をしなさい
そうですね、
というあの名言があります。
いや、名言でもないんですけどね、まあ、いつも言ってましたね。だからあの福島なんかもやっぱり彼女も難しいんですけどね、
はい、
もう心と体喜ぶ練習しなさいっていうのね、あの言ってましたけどね。
すると体も折れない心も折れない練習をさせてあげないといけないっていうふうに、
そうですね、
監督競技
あのをその何年ってね、数年で終わるんじゃなくて、
はい、
やっぱりその持ってるものをですね発揮できるようになるっていうまでは結構かかるんですよね、はい、心が折れてしまったらなかなか難しいので、
はい、
もうね、体も喜ぶ練習しなさいっていうこと、何の根拠もないんですけど、そう言ってましたね。
やめるのは簡単で続けるのは難しいんです、でもやっぱり続けることで得られるものの方がはるかに大きいですよ。途中でやめたら何もつかめないままですからね、こういう名言もあります。監督、
いえ、そんなことないんですけども、
素晴らしい。
そうですね、本当につくづくですね、やっぱり指導者はね、キャッチボールでもさ、はい、球が返ってくるんですよね、キャッチボールするってことはね、
はいはい、
とか一方的だと返ってこないわけです、
はい、
ですから、そういう意味では、そのキャッチボールしてるっていうことは、
はい、
強いボールが来るか変化球が来るかは分かりませんけども、一方的じゃないんですよ、
はい、
指導者の一方的なその何て言うんでしょう、それは練習に当てはまるんですよね、だからその日本人は僕はよく言うんですけども、難しいことを優しく言わなきゃいけない、優しいことを難しく言う指導者って圧倒的なんですよね、
はいはい、
それはやっぱり理論とかそういうものが先に出るんですよね、だからそんな難しいことを言わなくても、簡単なことを難しく言うじゃない、優しいことを難しくっていうんじゃなくて、難しいことを優しく教えなさいっていうのが私のあれですね、今でもそうですよね。
そうですね、寺田明日香さんも本当に一度引退されて、出産もされて、ラグビーも、ね、いやおやりになって、また復活ですもんね。
いやもうですね、彼女の能力っていうのは、ある意味で言うと福島より上なんですよ、
はい、
潜在能力っていうのは、
はい、
それから逆に言うと福島は何という思いがですね、それはやっぱりね、話が前後になりますけども、やっぱり小学校時代の過ごし方とかですね、そういうのは大きく関与するんですよね、
はい、
やっぱり陸上ばっかりやってると、なかなかその伸びしろっていうのはそうはいかないんですけど、体はもう水泳とかテニスとかですね、何でもござるだったんですよね。
はあ、やっぱりそうなんですね。
でも寺田の話が別になりますけど、中学3年の時に、スタンドで見てたお母さんが、私の娘を見ていただけないかって言われてですね、
ほう、
それで、じゃあって言ったって、その時に肉離れしてたんですよね、で彼女は全国中学っていうの経験ないんですよ。
あ、そうですか。
はい、その時も故障してたんですけど、まずは故障直そうと、針だとかなんだとかで直して、でそのままその夏休みとか冬休みとか、土日とかっていうことが来るようになって、この子がどうして羽ばたかったのかなというぐらい能力が高いものがありましたね、
さて番組を聞いての感想はメール元気@stv.jp、 おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん、今日も一日健やかにお過ごしください。